第3回心の言葉大賞一般の部特選途端の家伊地知恵子。私が小学1年生の時、大工をしていた父が足場から落ちて頭を打ち寝たきりになった。借金の取り立てにたくさんの男の人たちが家に押しかけてきた。専業主婦だった母にはなすすべもなく、住んでいた家と土地を借金の型に取られた。まだ小さい弟と私を持ってかなり迷ったようだが、ほどなく母は父と離婚した。大きくなって知ったのだが、父は女癖が悪く、母は相当泣かされていたらしかった。住む家を失った私たち家族に、おばがただ同然で家を貸してくれた。家といっても、それは掘っ立て小屋だった。あちこちを修繕して、雨風はしのげるようになったが、押し入れのカビ臭さは一間しかない部屋中に立ち込め、ネズミやゴキブリが走り回り、きしむ床は傾いていた。屋根と外壁にはトタンが張られていて、雨の日はトタンに雨がぶつかって、家の中にいるとものすごい音がした。小学校の遠足は烏帽子岳に登った。大抵は広い道路を登るのだけど、人だけが通れる抜け道を使う年がたまにあった。その抜け道沿いに私の家はあった。私は途端の家を知られるのが死ぬほど嫌で、仮病を使って休み、家の中で息を潜めた。こんな家に住んでいるなんて、誰にも知られたくなかった。こんなの私の家じゃない。昔は2階建ての大きな家に住んでいたんだから。私は心の中で叫びながら、誰も通らなくなる日暮れまで、家の中でただじっとうずくまっていた。子供心には隠し通したつもりだったが、途端の家のことはクラス中が知っていた。国語の時間、丸々した途端という一節をわざとゆっくりと大きな声で読む人がいた。丸々した途端、失笑する声が聞こえた。多分それはごく一部の人だったのだろうが、あの頃の私には教室全体が私をバカにして笑っているように思えた。体全体に針を刺されているような痛み、どこかに逃げ出してしまいたいいたたまれなさ。私は唇をかみしめてじっと耐えた。1ミリも動いてはいけない気がした。動けば反応した私を見透かされてしまう。みんなの好奇の目に負けてしまう。怒りを表に出すことができなかった私は、私に向けられた視線をひたすら無視すること、反応しないことで耐えた。辛かった。心底悲しかった。自分の境遇を呪った。中学生になり、最初の家庭訪問があった。あんな家には来てほしくはなかったが、阻止することなどできず、担任の坂本先生が途端の家にやって来られた。家を見た先生は少しびっくりされたが、構わず家に上がられた。土間に揃えられた先生のきれいなパンプスがボロ屋に不釣り合いだった。坂本先生は緊張して座る母に優しく話しかけられた。きれいに掃除されていますね。生来きれい好きの母は、家の中はもちろん、外の道まで塵一つなくほうきで掃いていた。いくら掃除してもボロ屋はボロ屋なのに。夏休みに入る直前の放課後、私は坂本先生に図書室に呼ばれた。 誰もいない図書室はしんとしていた。私は先生の隣に座った。伊地知さんは母子家庭で、グレても、ああやっぱりしょうがないねと人から思われます。でもね、先生は伊地知さんの家がきれいに掃除されていてとても感心しました。あのお母さんを裏切ってはダメよ。ひねくれてはいたが、ぐれる気持ちはなかったので、先生の唐突な話にびっくりした。びっくりしたけれど、心の中がじんわりと温かくなった。先生が私のことを心配してくれている。そして、あんなボロ屋で一生懸命生きている母のことを見てくれている人がいる。貧乏で欲しいものも買えず、友達も呼べない途端の家を呪って、私は激しい反抗期を過ごしたが、思春期の入り口で出会えた坂本先生の言葉は、私に世の中には自分のことをちゃんと見ていてくれる人が必ずいることに気づかせてくれた。人を信じて生きていいのだという安心感が、どんなに荒れている時でも、私の心の底にあった。坂本先生の言葉は、私の人生の道しるべだ。坂本先生、人生の大事なことを教えていただいてありがとうございました。そして母。反抗期の私を真っ向から受け止めてくれた母の愛の深さに、私は言葉が見つからない。私は母に存分に甘えて、思い切り反抗期を過ごすことができたのだと今思う。どんな時にも強く生き抜き、私たち家族を守ってくれたお母さん。ありきたりだけど、本当にありがとう。心からお礼を言います。